定刻となりましたので2020年度第一四半期決算説明会を開催いたします。本日は事前にご案内の通りオンラインによる説明会とさせていただきます。この後2時から2時半まで当社からご説明させていただき、その後20分間メディアの方を対象とした質疑応答とさせていただきます。アナリスト投資家の皆様からのご質問は3時から3時半でお受けいたしますので、あらかじめご了承ください。なお皆様からのご質問は電話会議システムにて受けたまわります。事前にご案内しております通り、電話会議システムのご利用は事前の登録が必要となります。それでは本日の説明者をご紹介いたします。執行役上席常務加茂正治でございます。私はコーポレートコミュニケーション部の原でございます。それでは2020年度第一四半期決算のパワーポイントの資料を用いまして、加茂からご説明させていただきます。
はい、経営企画を担当しております加茂でございます。本日は私からご説明をさせていただきます。ではちょっと失礼させていただいて座らせていただきます。パワーポイントよろしいですかね。はい、第一四半期の決算でございますが、残念ながら減収減益という結果になりまして、大変申し訳なく思っております。一方でですね、今期は大きくコロナの影響がございまして、決算数字が大変分かりづらくなっております。また今期当社の特徴といたしましては、全体にですね、後期工事の期間が下期によっておりまして、こういう形でですね、変調していることもだいたい1000億程度でしょうか、少し分かりにくくしている内容かと、思っております。これらの影響を除くとですね、ネクストプランの進捗は、順調であると、経営陣としては判断しております。本日はこのあたりがですね、皆様にご理解いただけますよう、簡潔に説明をしてまいりたいと思います。それでは、3ページをお開きください。今回のご説明のポイントということで、抜き出して5項目書いてございます。まず1点目、コア営業損益でございますが、これは前回からお示ししている、数字でございます。コア営業損益は、対前年同期比でですね、大幅に増益、289億円の、増益となりました。ネクストプランの進捗においてはですね、19年度のコア営業損益が1600億円でした。これに対して20年度2200億円を予定しておりまして、年度で600億円、四半期ベースで150億円の増益を目指しておりました。これに対しまして、この第一四半期ではですね、289億円と、その150億円を大きく上回る増益となっております。それから2点目でございます。コロナ影響でございますが、前回予想から、クォーター、それして年度ともですね、大きく変えてございません。この第一クォーターにおけるコロナの影響は、前回お話しした460億円から493億円と、営業利益に与える影響が33億円多くなっております。ただこの中にはですね、後ろに送られたというものも、大変多ございまして、通期としての影響は900億円と、変えておりません。3点目でございます。営業損益でございますが、こちらは対前年同期比約200億円の減益となりました。ただしですね、前回予想している時点のですね、想定に対しては大幅に改善しているということを申し上げておきます。6月5日の19年度決算発表の時にはですね、社長の車谷により上期全体で100から200億円の赤字とコメントしておりました。そのコロナの影響が最も大きい第一クォーターで、赤字が126億円となって、という形で着地したということはですね、想定よりも大きくプラスとなっております。コロナ影響、この第一四半期で493億円ございました。これに対して、減益幅が200億円にとどまったということはですね、その差額290億円をリカバーしたということになります。基礎収益力、先ほど申し上げました通り、当初、基礎の 予算ではですね、150億円程度の、基礎収益力の強化を予定しておりました。これに加えまして100億円以上のですね、 改善ができたということになります。この中には一定の緊急費用圧縮ですとか一部は先送りというものを含んでおります。ただしですね、こういった対策がこの短期間にうまく機能したものというふうに会社としては考えております。4点目でございますが、フリーキャッシュフロー、これは前年同期比で大きく改善いたしました。前期が399億円に対して今期が833億円ということでございます。それから最後に受注残高でございます。コロナ禍で受注が大変心配されておりましたが、なんとか堅調にですね積み上げることができまして、この第一クォーターの期末における残高は前年同期比プラス 5% という形で着地しております。4ページ目ご覧ください。本日は通常通り全社業績セグメント別業績補足説明事項2020年度業績予測という4点ご説明させていただきますが、それぞれポイントを絞ってですね簡潔にお話しさせていただきます。それでは6ページご覧ください。まず損益項目でございます。一番上の、段のですね、売上のところをご覧ください。前期8132億に対しまして、今期は、5998億と売上につきましては 26% 2134億円の減収となりました。このうち右に書いてございますが、コロナの影響が1494億、その他が640億円です。先ほど少し触れましたが、今期はですね、当初のオリンピック対応等々もありですね、後期が全体にその下期中心になっております。全体で上期から下期へ1000億ほど売上がずれているというのが元々の予算でございました。この640億円はその分でございます。次にコア営業損益でございます。先ほどお話しさせていただいた通りですね、289億円の増益となりました。で、右側の最要因をご覧いただきたいんですが、エネルギーシステムソリューションのみですね、下向きの矢印がついて、ございます。実は先ほどのですね、後期が上期から下期へずれたというのが、当初の計画において一番大きかったのがエネルギーシステムソリューションです。この分エネルギーシステムソリューションは上期と第一四半期としては減益となっておりますが、その他の事業はすべて増益という形のコア営業損益となっております。コロナ影響493億、すいません、これはですね460億という当初予定に対して、現場における後期の遅延ですね、もともと想定していなかった遅延というのがこの期間に起きたことなどによります。それから営業損益でございます。先ほどご説明いたしましたが、コア営業損益としてはですねプラス289億となったものの、コロナ影響493億ということで、残念ながら営業損益としては126億円の赤字となってしまいまして、大変申し訳なく思っております。先ほど触れました通り、このコア営業損益289億のうちのですね150億はネクストプラン通りの増益でございます。その他は費用圧縮や先送りによるものが含まれていると考えております。続いて7ページをご覧ください。今期の営業損益、営業利益に至る要素というところをご説明いたします。左から4つ目の箱、41億から24億まで合わせて74億の、3つの数字がございます。この合わせて74億がですね、これまでさまざまな施策を組んで取り組んでいた、基礎収益力の強化というところの成果でございます。これに加えて大きな増益要因が215億というその右側の箱でございます。その他という中身で示させていただいておりますが、増減収、構成差、固定費増減等という内容でございます。このうち大きな要素はですね、固定費減の163億、書いてある通りでございますが、その他、ロスコンが圧縮されたということ、またですね限界利益率の高い売上が先行して計上された、 すなわち全体の限界利益率が Q1 第1クォーターで少し良くなったということによってですね、トータル215億円の増益要因となりました。ここからですね、構造改革費用12億、コロナ影響493億を除きまして126億円の赤字という形になったということでございます。続いて8ページ次にコロナウイルスの影響についてご説明をいたします。右下に大きく青い字で493億と書いてありまして、その下に対前回予想マイナス33億、先ほど申し上げました通り後期等の遅れで増えました。年間の予定がですね900億の影響額でございますので 50% を超える比率のインパクトがこの第1クォーターに入っております。期初より予定はしておりましたが、ここについてですね他社とは違う状況もございますので少し詳しくご説明させていただきたいと思います。まずですね影響分野別に見ますとデバイス&ストレージ、ここにですね中国向け半導体製造装置設置遅れというポイントとですねハードディスク工場の稼働低下という2点がございます。昨年完全子会社、昨年から今期にかけまして完全子会社といたしましたニューフレアテクノロジー社でございますが、こちらについてはですね中国向けの半導体製造装置を納品することがこの期間できなかったという状況が発生しました。同業の半導体製造装置の会社ではですねこの第一クォーターに増収増益となった会社もあるという状況ではございますが、残念ながらニューフレアテクノロジーの中にですね中国現地で設置工事調整をするという人員がいなかったということがございます。主に日本からの出張でそういったその設置工事調整というのを賄っていたということがありまして、この間中国への入国がなかなか難しい状況になっておりまして、その分後ろに設置が先送りとなっております。下に書いてございますが大体営業利益の影響額で100億円ございます。この100億円については2020年度中にはリカバリーする予定でございますので、年間予定900億の中ではですねこのニューフレアテクノロジー分はゼロという形になってまいります。それから2点目ハードディスク工場です。こちらもですね世界的なデータセンターの需要が活況になったということによりましてですね同時期に同業他社では増収となるという会社もありました。そんな中ではございましたが当社の主力工場がフィリピンに集中しておりまして、こちらの工場がロックダウンとなってしまったと。4月5月6月と影響を受けまして6月末にはですね正常稼働という形になりましたが、この影響額が70億円ございます。この100億円と70億円を除くとですね900億円という年間のコロナの影響額に対する第一クォーターの影響割合は大体 37% ということで、これは通常同業他社さんと同じ水準かと考えております。それからもう一点当社特殊な事情というのがございまして、ページの一番下に書いてある行でございます。当社は政府要請によりましてこの第一四半期において休業日を増やしました。年間の稼働日を減らさないために第二四半期、第三四半期、第四四半期の休業日を第一四半期に寄せたということがございました。この結果ですね第一四半期の稼働日は国内におきまして前年対比 10% 減となっております。このことが営業、製造、設置工事、メンテナンスすべてにおいてですね、影響を与えているという要素でございます。それ以外のですね、コロナ影響の要素は、上に書いてある通り車載向け半導体需要減、複合機及びPOSシステムの需要減、北米向け車載製品の需要減、あるいは据え付け工事遅れ等々のですね、理由によるものでございます。それでは9ページをご覧ください。9ページはですね営業外損益でございます。 この第一クォーターは営業外損益90億円の黒字となりました。主な要素としてはですね、18年に売却をいたしました、PC 事業、パソコン事業の最終価格調整金71億円が、益として入っております。また、キオクシアの黒字化、こちらが大きく寄与いたしまして、全体として90億円の黒字という数字となりました。続きましてキャッシュフローです。10ページをご覧ください。フリーキャッシュフローですが、主に運転資金の圧縮によりまして大幅に増えました。結果としてネット有利子負債がマイナス、真ん中あたりにですね、ネット有利子負債マイナス316と書いてございますが、マイナス、つまり無借金という形になっております。続きまして、そのフリーキャッシュフローの中身を、もう少し、詳しくご説明したいと思います。フリーキャッシュフローの中にはですね、先ほどの、PC 事業パソコン事業の、売却の調整金などの特殊要因が入ってございました。真ん中の3行でその特殊要因を除いて一番下の3行がですね、一過性要因を除くキャッシュフローということになります。営業キャッシュフローで1117億、投資キャッシュフローで331億の赤、フリーキャッシュフローで、プラス786億ということでございます。この786億というフリーキャッシュフロー、増加になった要因はですね、大きな要因は、営業キャッシュフロー1117億と、前期から大幅に増えたことでございます。その、内訳といたしましては、右側のですね、EBITDA から営業キャッシュフローへの、計算をご覧いただきたいんですが、EBITDA85 億円に対しまして、過去のロスコン引当金の実現で45億円のキャッシュアウト、税金で258億円のキャッシュアウトありましたが、その他で1335億円の、プラスがございます。これはですね、売掛金、在庫等のですね、運転資金の圧縮ということによって主に実現できたものでございます。それでは続きまして、12ページ BS をご覧ください。今申し上げたですね、運転資金の圧縮というのがこの BS 上の資産と負債のところに現れてきております。ご覧いただきますと、上から2段目のですね、売掛債権、こちらの前期9708億、3月末9708億というところから6月末7242億と、大きくですね、2500億円圧縮されております。右側に目を転じていただきまして、負債項目を見ていただきますと、支払い手形および買掛金、こちらもですね、1000億ほど減っております。全体としてですね、売掛債権が2500億円ほど回収が進み、支払い手形買掛金が1000億ほど、減ったと。その差し引き1500億円、それにその他の、運転資金項目を加えまして、トータルで1000億を超えるですね、運転資金の圧縮ができたということでございます。また、今期の BS 上特徴的なのは現金同等物です。6月末で6118億円という現金同等物がございます。こちらはですね、コロナによるリセッション、そのリスクに備えまして新規の借り入れを2000億ほど、実施いたしました。この金額がですね、現金と負債の両立てとなっているということがご覧いただけるかと思います。続きまして詳細項目でございますが、13ページこちらは割愛させていただきます。14ページ以降セグメント別業績になります。すいません、まず15ページセグメント別の総覧図でございます。ですね、右から、ごめんなさい、青くなっているところの右側の数字、20年1クォーターコアベースというところをご覧ください。こちらで売上高が7492億と、先ほどご説明した数字が一番下に書いてございます。その右側にですね、対前同コアベースというところで、先ほど申し上げた上期から下期に売上が変調になっている部分の一部 640億が、マイナスというふうに記載されております。目を転じて上に行っていただきますと、これの主な、分野がですね、このずれた分野というのがエネルギーシステムソリューション、一番上の、セグメントでございますが、こちらで494億ということで、まあ、主に上期から下期に変調になっているのはエネルギー分野であると、いうことがお分かりいただけるかと思います。また右側のですね、一番右端のコロナ影響額をご覧ください。エネルギーシステムソリューションで売上36億、営業利益12億、それからインフラシステムソリューションで売上高129億、営業損益50億の影響額を記載してございます。この金額はですね、年間で予定している各セグメントの、コロナ影響額よりも大きく、なっております。この2つのセグメントに関しましては、この4月から6月におけるその工期の遅延、工事の遅延というのが、起きておりまして、年間見込みに比べてですね、今のインパクトの方が大きくなっているということでございますが、こちらにつきましては7月以降、順次リカバリーすべく、現在営業しているところでございます。また、デバイス&ストレージ、上から5番目の、セグメントでございます。こちら売上高影響額、758、それから営業損益影響額252と大変大きくなっております。こちらがですね、先ほど触れましたニューフレアテクノロジーの設置遅れ、並びにハードディスクの工場のロックダウンというところでございまして、2つ合わせて売上で620〜630億、利益で170億程度の影響を含んでおります。これを除く、その他のデバイス&ストレージソリューションにおけるですね、影響額は売上で140億程度、利益で80億程度ということになっております。それではセグメント別に少しポイントを絞ってお話をさせていただきます。16ページ、エネルギーシステムソリューションでございます。こちらにつきましては、右のですね、全動作コアベースというところの数字をご覧ください。売上で、494億というのが、コアベースで、前期との違いですと申し上げました。それはですね、原子力、水力、火力、送変電、配電などというそれぞれのセクションに100億、200億、237億と、全体的にですね、下向き変調となっているという状況であることをご確認いただければと思います。続きまして、インフラシステムソリューションでございます。17ページです。こちらはコアベースというところ、青くそのシェードがかけてあるところの右側の方ですね、こちらの数字をご覧ください。こちらを見ていただけますと、売上並びに売上がですね、公共インフラ、それから鉄道産業システム、それぞれにですね、それほど前期と大きく変わらないという状況を見て取れるかと思います。こちらにつきましては当初の予算におきましては大体ですね、それほど下期変調ではなく組めていたということでございます。一方で固定費、営業利益でございますが、コアベースで74億ということで、全動作51億円のプラスでございます。売上が10億円の減少というのに対しまして、営業損益としてはですね、50億円のプラスということで、固定費減等によるですね、増益というのが寄与したと考えております。次にこのページの下の方にありますビルソリューションというところをご覧ください。ここで、ポイントになりますのはですね、売上のところの右側に中期といいますか採用員として書いてあります下矢印の昇降機照明ですね、昇降機それから照明につきましては、若干の、減収となりましたが、その下の利益のところをご覧いただけますと、昇降機海外照明というところが増益に寄与しているというのが見て取れるかと思います。 こちらにつきましてはですね、売上構成の組み直し並びに固定費の減によりまして増益を果たすことができたということでございます。続きまして18ページデバイス&ストレージソリューションでございます。真ん中に書いてあります半導体です。半導体につきましては、ここにニューフレアが、売上で約140、利益で100億の、コロナ影響として、影響しております。残りの半導体につきましては、売上のですね、大体 20% の影響を受けたと、いうことでございます。売上の 20% 程度の影響を受けてですね、限界利益70億円程度の減少ということになりました。一方でここについてですね、注目をいただきたいと思っておりますのは、19年1クォーターコアベースと書いてあるところの数字、それから20年1クォーターの数字の比較でございます。前期の1クォーター売上714億に対して、今期の1クォーターは605億合わせてですね、だいたい100億円ほどの減収となりました。一方で営業損益はですね、31億円の赤字から28億円の赤字へとほぼ横ばいで推移しております。このセクションにつきましてはですね、この事業分野につきましては、いわゆる限界利益率が 50% を超えるようなですね、事業領域でございます。100億円を超える減収となりますと、まあ、50数億円というですね、ダイレクトな、利益の減少ということになるんですが、ここで踏みとどまっているというのは、昨年の初めからやっております構造改革等の、効果によってですね、収益力が増したと、考えております。それから右の主な採用員の下のところをご覧ください。ハードディスクのところです。こちらにつきましてはですね、コアのところでは省流変更による販売減100億とあります。これはメモリー事業キオクシアが完全に別会社となっていたということで、転売の部分がなくなっております。それ以外のですね、1クォーターの実績とコアベースの差は、先ほど申し上げたハードディスク工場のロックダウンに伴うですね、売上減ということでございます。それでは19ページご覧ください。リテール&プリンティングソリューションでございますが、こちらは東芝テックの決算説明をご参照いただければと思います。それからデジタルソリューションでございます。下側のデジタルソリューションについては1点だけ補足させていただきます。今年1月に発覚発表もいたしました TSC における循環取引というのがございました。皆様大変ご心配とご迷惑をおかけいたしましたが、今期においてはその部分の売上がなくなったというところがですね、売上の減少要因並びに利益の減少要因として右側に書いてございます。こちらにつきましては19年度におきまして、第3クォーター第3四半期で全て売上利益の取り消しを行っております。年度を通じるとここの部分の影響はなくなってくるということになります。それでは20ページ受注状況をご覧ください。先ほどコロナ影響のところで少し触れましたが、当社国内事業はですね、コロナ対応で実稼働日数が 10% 少ないという第一四半期でございました。その中ですね、なんとか受注高については平年並みを堅持したという3ヶ月でございました。左側の受注高のグラフをご覧いただきますと、昨年の第一四半期、大きなその大口受注が、エネルギーシステム部門でございまして、ここと比べるとですね 30% 減という数字で、そこには及ばないという状況でございますが、18年、通年ベースと比べますと 10% 約250億程度の受注増となっております。 実稼働が少ない中、なんとか受注を確保したという状況でございます。その結果、右側にあります、受注残ですが、この6月末においては昨年の、同時期と比べまして 5%、受注残が増えて2兆円を超えるという数字となっております。続きまして補足説明事項、こちらの記憶シェアの内容でございますのでご参照いただければと思います。それから23ページ以降ですね、業績、20年度の業績予想となります。こちらについては年度予測としては見直しを行っておりません。ご参照いただければと、24ページもご参照いただければと思います。25ページについて1点補足をさせていただきます。先ほどと同様、調達改革、営業改革、構造改革効果というこの210億、40億、140億という390億が、まあ、いわゆるですね、各種施策による基礎収益力の強化の、まあ、成果の一部でございます。こちらで390億昨年対比収益力を上げておりますが、その横、その他のところはですね、194億としております。下に書いてあります通り、第一クォーターではですね、ここでは固定費の減、公正さ、等によりましてですね、215億円という増益効果をここで上げていたんですが、通期としては21億円の減となっております。ここは高精査、つまり 高利益のものが、上期第一クォーター多かったというものが戻ったり、あるいは一部先送りされた固定費が戻ったりということを想定してですね、保守的に設定しております。また右から2番目のコロナ影響でございますが、これは前回予想から変えております。第一クォーターが460億という予想から493億、下期が220億という予想から187億と、しております。説明の中で触れてまいりましたが、少し工事等の遅れというものが、この第一クォーターには発生しておりまして、それらが第2あるいは第3第4というところでリカバリーできるということでですね、コロナ影響額を第1クォーターと下期の間で入りくりしたという数字となっております。そこから後のセグメント別の情報につきましてもですね、ご参照いただければと思います。少し長くなりましたが、私からの説明は以上で終わらさせていただきます。ありがとうございました。
当社からのご説明は以上でございます。質疑応答に移らせていただきます。これより2時50分まではメディアの方からのご質問をお受けいたします。まずご質問の方法についてご説明いたします。ご質問は事前に電話会議システムに登録された方からお受けいたします。ご質問のある方は電話機の米印の後に数字の1を押してください。司会者より会社名とお名前を呼ばれましたらご質問をお願いします。また途中でご質問を取り消す場合は米印の後に数字の2を押してください。なお、ご質問中はウェブサイトからのライブ配信のご視聴は停止していただくようお願いいたします。ご質問者のマイクからライブ配信の音が入り込みますと音声が二重に聞こえることがございます。またご発言していない際はキーボードを操作する音など不要の音が入り込むことを避けるためにマイクを一時的にミュート状態にしていただくことをお勧めいたします。それでは最初に日経の八尾様お願いします。
日本経済新聞の八尾です。聞こえますか？
はい、聞こえております。
質問3点お願いします。まず第1点目が新型コロナウイルスによるサプライチェーンの影響についてです。先ほどフィリピンでのハードディスクドライブ工場での生産クレーの影響の話がありましたが、足元でまたフィリピンでは感染拡大が続いています。足元でのフィリピンの状況や今後の見通し、対応についてどのように考えているかなど教えてください。また同じように感染が拡大しているインドにも生産拠点などあると思いますが、他の地域での足元の影響や今後の対応について教えてください。2点目がプリンティング事業です。東芝テックに対する今後の施策についてお尋ねさせてください。今回業績への影響がありましたけど、6月5日に発表された本決算の際にも 今回見通し額として1550億円という基礎での見通しがそのまま堅持されています。19年度の実績比で見ると4割ぐらいの大幅増額となりますが、コロナ影響がある中で見通し額を引き上げる意義や今後どのような投資を検討しているかなどです。以上です。
はい、1点目がコロナの影響ということで、フィリピンとインド、特にこちらどうなのかという話。2点目が東芝テックの今後の方針。それから3点目が設備投資がかなり大きく見ている数字となっているけれども、これがどうなりそうなのかと。これでよろしいですかね。
はい、その通りです。
サプライチェーンですが、フィリピンはですね、一旦感染が収まったものの、また夜間の外出禁止などの、いくつかの、いわゆる感染防止策というのが国として取られつつあります。7月に入りまして、そういう状況でもありますが、今のところですね、80% を超える稼働率は確保できております。この4月から6月の、そのロックダウン等の、学びもありまして、どうやって従業員の方の足を確保するか、また誰かがコロナにかかった場合どうやってその隔離する、時間と場所を、狭くしてですね、インパクトを避けられるかというのをラーニングしております。この先のですね、感染状況ですとか被害状況というのは非常にこの予想しづらいものでございまして、そこについては何ともですね、評価できるものではないんですが、今の状況のままであれば、設備稼働は十分に確保できると考えております。インドにつきましてはですね、当社いくつかの事業でサイトを持っております。ただインドの感染状況を見ますとですね、特に全体がということではなくて、特にある特定の場所でですね、感染が広がっていて、特定の場所でですね、制限が出てきていると、今見ております。現在のところですね、そこまで大きな影響が、フィリピンのような大きな影響が、インドにおいて、当社に及ぼされるというふうには思っておりませんが、いわゆるその工事の遅れ等が起きた場合にはですね、場合によっては10億円単位ぐらいのですね、利益のインパクトはあるのかもしれないと、リスクは見ております。それから2点目、東芝テックでございますが、こちらはですね、6月に発表させていただいている内容と変わらずでございまして、東芝テック新社長に代わってですね、新たにどういう事業計画、成長を描いていくんだというさなかに、このコロナの問題が起きまして、今現在としてはですね、まずコロナの対策を打ってリカバリープランを作っていくということ、それから2点目としてですね、より大きなダメージを受けて、将来的にも少しリスクがあるかもしれない MFP 事業に関してですね、もう一歩踏み込んで大胆な手を打つというところにテックとしては集中していると思います。こちらのその行く末、どういう方向感かというのが見えてきたところでですね、当社としては当社とテックどういうふうに戦略的に一緒にやっていけるのか、それともいけないのかということを含めてですね、検討して最終的な資本政策という形に結実させたいと思っておりますので、もう少しこれらのですね、結論は先送りなんではないかなと思っております。それから3点目、設備投資1550億組んでおります。ご覧いただいてお分かりいただけますように、設備投資の中でですね、実は大きなものはその他に組んでいるところにございます。その他が前期が144億であったのに対して、今期見通しとして350億、これはすいません、決算説明資料の28ページに書いてあるんですけれども、この大きくその増やしているですね、設備投資その他の内訳としてはですね、IT システムの刷新というのが大きな要素を占めております。こちらは東芝全体のですね、バックオフィス系のシステムの入れ替えというのを、今計画して進めているところでございまして、こちらにつきましてはですね、ほぼ予定通りに進められると考えております。一方で 設備投資の中でもですね、各事業部門に関連するところにおきましてはですね、おっしゃる通り一部、このコロナの影響もあってですね、投資の遅延等が起こるリスクはあると、考えております。
矢尾さんよろしいでしょうか。
はい、大丈夫です。
はい、ありがとうございます。その他質問のある方いらっしゃいますでしょうか。それでは読売新聞の岡本様お願いします。
読売新聞の岡本です。聞こえますか。
はい、聞こえております。
よろしくお願いします。第一四半期の赤字の額126億円というのが、まあ、当初の想定よりはこう、まあ良い数字で収まったということだったと思うんですけど、この当初の想定の数字、紙切れ100から200億というのは聞いたんですが、まあ、どれくらいを想定していたというところをちょっと一つ教えてください。あともう一点、第一三期に休業をしたことでの、その休業によって売上とか営業利益にいくらの額の影響があったっていうのが、もしまとめがあれば教えてください。
はい、正確な数字、まあ、詳細な数字ということについてはですね、公表はしておらないのですが、まあ、100億円を超える、リカバリーができたと、考えております。でその根拠としてはですね、ネクストプランで、19年度のコア営業損益が1600億、20年度が2200億、その差の600億が1年間の増益です。そのうち150億円がですね、各期の増益効果として出てくるということになりまして、19年度の、当社のですね、営業損益が78億でした。ここに150億足すと228億、ここからコロナ影響を除くと490億を除くとですね、270億くらいの赤字という数字が足し算引き算でできるかと思います。単純にその足し算引き算が、合っているということではないんですが、ほぼほぼそれに近いような、想定額を第一クォーターにおいては、置いておりました。そこがですね、結果として、126億ということで、200数十億からですね、126億に圧縮できたということで、100億強の、プラスになったと考えております。それから営業日が5日間少ないということに対するですね、プラスとマイナスですが、ほとんどのものは固定費、人件費を含む固定費でございますので、この固定費についてはですね、休業をしたとしてもですね、変わらず月次で発生しております。ただ人間が活動することによって、発生する外に出ていくお金、経費はですね、これはもちろん、その分、圧縮されております。ただし一方でですね、売上の、活動、受注活動、それから製造の活動等が、あるいはその工事が遅れていくということの影響が出てきていると思っておりまして、まあ、ここら辺りがですね、コロナ影響と、その休業の影響なのかというのがなかなかこう、春別が難しいもので、まあ、今回そういった影響も含めて、工事遅延であったり受注遅延であったりによるその利益のへのインパクトというものは、コロナ影響という形で、見ているということになります。
よろしいでしょうか。
ありがとうございました。
ありがとうございます。それでは朝日新聞の小出様お願いいたします。
はい、朝日新聞小出です。よろしくお願いします。2点なんですが、1点目は、スライド25ページのところの、コア営業損益の1600から2200の増減の部分なんですけども、まあ見えている実績値は1300から1100に減ってはいるけども、まあ、コロナ影響を除くと堅調にネクストプラン通りに成長していますっていうことだと思うんですけども、増減というかその増えた要因を見ると調達改革だったり営業改革だったり、構造改革効果がまあ大きな比率を占めていて、 つまりここからのそのコア営業損益からの増加っていうのは、いわゆるその事業面での、あの増加じゃなくて、そういった中の改革効果での増えっていうふうに捉えていいのかどうかっていうところの確認が1点目です。まずそこからお願いします。
はい。そこが今期一番その重要なポイントだと思っておりまして、26ページをご覧いただけるとですね、26ページの下の段に売上がございます。19年度の実績コアベースで 3兆4417億、その右側にですね、20年度業績予想コアベース3兆4600億という数字がございます。このその3兆円を超える総額の売上がありますが、今年のとに関しましてはコアベースで言ってもですね、183億の増収というのしか、見込めていないということになります。ネクストプランではですね、19年20年を基礎収益力強化のですね、集中期間としておりまして、この間は、むやみやたらと売上を増やすよりも中身のある売上、利益のある売上、あるいは固定費の削減といった基礎収益力の強化に力を入れておりました。ただここからですね、前回6月にお話をいたしましたフェーズ2ということで、今度は成長に向かっていこうというプランを今社内で検討しております。しっかりとした基礎収益力を確保した上でですね、成長していく、筋肉質になった上で成長していくという順番で考えておりまして、ただ結果としてですね、おっしゃる通り25ページの数字にありますところの利益の成長源の多くは、いわゆる、事業の拡大ではなくて事業の収益性強化というところによっているところでございます。でここをですね、21年度以降の、成長というところに今、なんていうんですかね、成長をどう作っていくのかというところをですね、社内で検討して11月の決算発表の際にはですね、こちらがご説明できるという準備を現在しているところです。
ありがとうございます。そうすると、その、まあ、今は中で見えている部分の改革を行って、21年度以降の成長っていうのは、いまだなんていうんですかね、形としては不透明なものっていうかになるわけですかね。
この成長についてはですね、各事業でさまざま成長の種を持っております。ただ当社として、じゃあ本当にどの種に、お金を積んでですね、勝負をして増やしていくのかということについては、プライオリティ付けであったり、まあ、厳格なロイックによるですね、計算、やっていいのかいけないのかと、価値があるのかという判断が必要であろうと思っておりまして、現在、その成長についてはですね、どこを優先して進めていくべきかという議論を進めているという段階です。
わかりました。ありがとうございます。2点目なんですけど、一部上場の話なんですが、コロナだって、4月に申請を行って早くというふうに言われてますけど、それのまあ上場の、時期だとか価格だとか、どんな影響が出るものだというふうに今お考えなのかというところをもう一度お願いします。
ごめんなさい、途中で途切れていたんですが、あれですかね、コロナの影響によって一部上場というプロセスが影響をどういうふうに受けるのかというご質問でよろしいですかね。
そうです。直接的なものも含めて、まあ、そのよく言われるアフターコロナみたいな感じのこう価値観が変わるとか、いろんなこう要因、申請の段階からいろんなものがこう変化していると思うんですけども、まあ、その株価だったり時期だったり東芝としてのその考え方だったり、何かこう変化があるものなのかどうかをちょっとお願いします。
はい、一部上場ということにつきましては、すでに3月にですね、申請を済ませ、さまざまなですね、準備をしてですね、いるところでございますし、今審査を受けている最中でございます。上場していく、一部上場に向かって進んでいくという我々の気持ちなり、考え方は変わらないわけですけれども、 このコロナによって何か変化するところがあるとすればといいますか、実際変化しつつあるんですが、この上場の審査においてはですね、業務プロセスが適正に行われているか、コンプライアンスがどうか、といったようなことも非常に問われるものでございます。でその中においてですね、よく言われているそのハンコが必要かっていうですね、事務的な手続きそのものはこのコロナの中で、このままでいいのかっていうのは相当な見直しを、迫られているところでもあります。ただ我々は、現在審査中でもありますし、こうするんだっていうのをその我々だけで決めていくというよりも、監査法人並びにですね、自主規制法人皆様とですね、ご相談させていきながら、新しいそのコロナの時代における業務のあり方、業務のあり方が変わっても牽制力が落ちないという仕組みということについて、ご相談させていただくということになろうかと思います。
すみません、今の犯行の話は東証と東芝の話なのか、東芝の中の話なのか、どういう意味ですか。
犯行の話ですか。犯行ですね。
はい、なんか今その事業の見直しで監査法人とか、
はい、まず一義的には監査法人です。まず一義的には、監査法人と、議論をさせていただいて、内部統制報告書が、それできちんと内部統制ができているということになるのかどうか、あるいはお客様とのその受注契約ですね、これが受注が成立しているということになるのかどうかと、で請求書が正しくそれで発行されていると言えるのかどうかということを、議論させていただいていると。で、先ほどのその東証さんの話は我々が監査法人さん、と議論して、我々の内部統制のあり方は、こういう形にしていきたいと思っているんだと、いうのを、決めていく段階でですね、これはその、市場全体の考え方に合っているのかどうか、確認をしていくという作業になろうかと思います。
そうするとその、一部上場についてっていうふうに言うと、いわゆるその準備が遅れる可能性があるっていう意味のお話だと捉えていいんですか、今のって。
いや、この点についてはそういうものでもないと思います。すみません、ちょっと言い方が悪かったかもしれないですけども、この一部上場の話とコロナの話はほとんど因果関係といいますか、何か影響があるものではないと思っています。唯一、コロナによって何か影響を受けるとすると、はい、そういうその、いわゆる業務の仕組みにおける内部統制プロセス、の一部変更があるかなぐらいの、感じで思っておりまして、その全体プロセスには大きなインパクトはありません。
すみません、ありがとうございました。
はい、
はい、それではですね、少し時間が超過しておりますけれども、電話会議システムで、質問を受けられなかった、ウォールストリートジャーナルのランダスさんからご質問をいただいておりますので、代読をさせていただきます。米中摩擦をきっかけに日本の企業が中国依存度を下げるべきだという意見があります。本日の発表で中国の半導体ビジネスでの影響が出ているという話がありました。今後の国際情勢の中で東芝は中国事業をどのように捉えていますか。
なかなか難しい局面に入ってきているなという認識はしております。東芝自身はですね、80年代後半に東芝機械ではありますけれども、ココム違反という事件がありまして、社内の中ではそういったですね、ジオポリティクスを含めた、リスクに関するアンテナはかなり高い会社だと思っております。米中摩擦の結果ですね、いわゆる安全保障に関わるようなものですとか、高度な技術については、本当にその一個一個、中国とのその取引というものが大丈夫なのかと、それがその単純にその取引だけじゃなくて会社に対して影響を及ぼさないのかということを、一個一個、検証していくという体制を、これまでも取ってまいりましたけれども、ここから先はさらに強化しなければいけないという議論を、しております。一方で中国におけるビジネス、これは当社としてもですね、十数パーセントという規模感ではありますが、ビジネスは、ございまして、ここについてはですね、 じゃあ、やめられるかというと、やめるようなものではなくて、そのジオポリティクスというところにかからない限りにおいてはですね、きちんとその商売、ビジネスとしてですね、広げていくべきものだと、考えております。この、法令に対するですね、遵守、あるいはジオポリティクスに対するですね、リスク判定ということと、商売をどう両立させていくかということが、まあ、今経営陣に問われている、腹積もりなんだろうなと、考えております。
それでは以上でメディアの方からの質疑応答を終了させていただきます。冒頭ご案内しました通り、この後3時から3時30分の予定でアナリスト投資家の皆様からのご質問をお受けいたします。
それでは定刻となりましたので、これより3時30分までアナリスト機関投資家の方からのご質問をお受けいたします。ご質問のある方は電話機の米印の後に数字の1を押していただけますでしょうか。はい、それでは JP モルガン証券森山様、ご質問お願いいたします。
お世話になります。ありがとうございます。最初に先ほどのご回答の中でいただきましたファーストクォーターの営業利益の上振れ額に関して確認させていただきますと、このように1600から2200、差額600を4で割った150億を前年同期の78に達した228億円、これがもともとの予算だったと仮定した場合に、コロナ影響が460あるので、それ引いて200マイナス232億円ぐらいですか、そのぐらいが事前予想だったと仮定したときに、着地が実際126億だったので、その差額の106億が上振れだったと、そういうのはご解説だったと思いますけど、まずそういうご指摘いただいた足し算引き算で一応推定できるような数字だったという理解でよろしかったでしょうか。
はい、そうですね、それに近い、正確にそういう計算でできているわけではないんですけれども、はい、これに近い数字です。
はい、はい、ありがとうございます。そうしますと実際のコロナ影響は、493億でしたので、33億ぐらいがコロナ影響による圧力があったとすれば、コアプロフィットベースでは139億だから、140億弱ぐらいは上振れていたと見ることもできるという理解でよろしいですか。
おっしゃる通りです。
はい、ありがとうございます。そうするとコアプロフィットベースではいただきました資料の15ページをベースにさせていただきますと、改めましてどの事業がこの140億弱の利益を牽引したのかといったところを少し補足でご説明いただければ幸いです。
今回先ほどですね、ご紹介いたしましたように、7ページの図にありますように215億というその他という要因がございます。その他の要因のうちの多くの部分、7割近くが固定費の減少ということになりました。さすがにこの4月6月のですね、コロナの対策という中で全事業が固定費の圧縮というところに汗を流しまして、そういった意味では全事業ともですね、押しなべてそのインパクトの数字をリカバリーできてきたというふうに考えております。なのでこの期間において特にどこが、稼ぎ頭で余計に達成したのかというのはないと、多少はありますけれども、おしなべというとないという状況でございます。
大変ご丁寧ありがとうございます。そうしますとこのピューは主に固定費中心ということで、トップラインなどまたはその事業別に強弱感があったということではなくて、本当にこのコロナの期間での固定費の減少というのが主な上振れ要因だったというふうに理解させていただきました。
はい、
ありがとうございます。以上でございます。
はい、ありがとうございました。それでは続きまして、 シティグループ証券江澤様、ご質問お願いいたします。
はい、シティグループ証券江澤です。よろしくお願いします。2つお願いしたいんですけども、1つ目は、半導体の営業利益コアベースというところで、スライドで言うと18ページになるかと思うんですけど、ご実績で147億円利益が出ていると思うんですが、あとこの大幅な改善をこうどういうふうに分解したらいいかということで、売上とその利益の出方をですね、ディスクリートシステム LSI、 あとニフレアとこう分けて19の実績を解説していただけたらなと思います。これが1点目です。もう一つはですね、株主還元についてちょっとお伺いしたいんですけども、先般キオクシアの IPO とあった場合のその前提にしてですね、株主還元をやるんだっていうふうにおっしゃってると思うんですが、ここちょっと改めて今お話しいただける内容を整理していただけないかなと思うんですけども、よろしければキャピタルアロケーションプランみたいな観点でですね、どこからお金がこう入ってきて生まれて、どこにどういうふうにこう配分するっていう、その中でこう株主還元はこういうふうに考えているというようなこう切り口でお話しいただけるものがあったらしていただきたいなと思うのですが、着眼点はですね、その今おっしゃっていることというのは、東芝のそのキャピタルアロケーションプランの方針に沿って行われていることで、今後もこういう方針が続いていくというふうに考えるべきなのか、その今特別なことが起きていて、一旦こういうなんていうか、バランスを変えがちょっと特殊な状況というのは今回で終わって、普通のアロケーションプランというのが今後は出てくるというふうに考えた方がいいのかというところが知りたいというのが考えであります。すいません、以上です。お願いします。
はい、1点目なかなか難しいのですけれども、半導体のところですね。半導体で、コアベースで言いますと、前年同期比、プラス、売上で162億円、それから営業損益で、178億円の、プラスと、組んでいるものの内訳ということでございますが、コアベースで、言った場合にですね、100億弱ぐらいがですね、ニューフレアの、利益の貢献であるというふうにご理解ください。残りのところが、ディスクリートとですね、システム LSI、 100億弱って言いますか、そうですね。で、残りのところが、そうですね、言い方としてはこの178億の、コアベースの営業損益が半分ニューフレアの、プラス、半分はディスクリートと、システム LSI の、プラスだと、考えてください。で、ディスクリートに関しましてはですね、コアベースで言いますと、増収増益、それからそのコアベースではなくて実績ベースで言ってもですね、減収影響を、クリアして、増益傾向にあると、いうことでございます。また、ですね、システム LSI も、同様でして、そういう意味ではですね、システム LSI につきましては昨年と比べて、同様に売上は減ったけれども営業損益は増えたというのが実績の数字で、コアベースでいうと両方とも増収増益ということになっております。この数字ちょっと見方ややこしいんですけども、1級の実績28億の赤字ということと、昨年の、実績の31億の赤字というのは 同じ規模感なんですが中身が違っておりまして、前年の赤字はいわゆるシステム LSI と、ディスクリートが主な構成要素で赤字になってしまったと、まあ、今期につきましてはこの部分はですね、むしろ NFT がですね、出荷が大きく遅れたということによって赤字になってしまった要素が大きいということを、ご説明しておきます。すいません、歯切れ悪くてですね。それから、次のですね、キオクシアについてなんですが、このキオクシアの、上場にが起きた時の、代わり金を、どうするのかという議論でございますが、これは今のところですね、キオクシア、のその株式というところに注目した話だけを、しておりまして、東芝全体のキャピタルアロケーションをどうするかということにつきましては、先ほどのご質問にありましたけれども、東芝ネクストプランにおけるですね、成長をどう描くかと、どこにお金を集中的に投下していくかということを、現在議論している最中でありまして、これが終わった段階で11月にはですね、全体としてどういう分野にどういう資金を投下していくんだという、どこから資金を、まあ言い方悪いですけれども引き上げてどこに集中投下していくのかということについては11月にご説明できるかと思います。これとは別にキオクシア株の代わり金という問題が今期の問題として出てきておりまして、これは昨年ですね、11月にネクストプランのその11月の発表の際にですね、当社におけるその財務運営について考え方を外部に対して発表しております。これはですね、基本的には我々としてどれぐらいそのリスクのある資産を抱えていて、なのでどのぐらい自己資本を持ってなければいけないのかという考え方のもとに我々のその自己資本の厚みを決めていきますと。ただガイドラインとして大体いわゆる自己資本比率 30% 程度を我々としては目安にしていますという話をいたしました。その際キオクシアの株というのは非上場でして、どちらかというとリスク資産の扱いでございました。でこれが上場するとなるとある程度そのリスクが低くなった違う形の資産ということになります。そうなると、まあ、新しいキャピタルアロケーションを考える現在の状況においてもキオクシアの株というのが現金に変わったときにはこれは株主還元として使うべきではないかという議論が、まあ、去年の11月のネクストプラン発表における基本的な財務運営の考え方に基づいて取締役会の中で議論をされました。でその中で、まあ、今回もしこの株が現金となるようであればもうそれはリスクのある資産ではなくなるので、もともとリスク資産としてディスカウントしていた資産規模のところまで例えばその株主還元に使ってもいいのじゃないかっていうのが考え方として株主還元という今回の方針になりました。ただ冒頭申し上げましたように今ネクストプランとしては21年度以降の成長をどう描いていくかということで、どこにどう資金を投下してどこから資金を抜いていくかというのは別途検討しております。これが11月のネクストプラン発表でですね、皆様に方向感としてお示しすることができて、それに基づいて21年度以降の運営がなされていくという中では今申し上げたキオクシアの株についてですね、今年についてはこういう形でやっているけれども来年はそのキャピタルアロケーションの考え方がこうフェーズが変わったので変わりますという可能性はあります。ちょっと
分かりました、ありがとうございます。1点だけなんですけど、はい、キオクシア株は全株売却が前提でお話しされているように聞こえるんですけども、そういうふうに捉えておいてよろしいんでしょうか。
会社の中の方針としてはですね、まず第一段階として上場子会社問題というのがあります。これは先ほど東芝テックでもありましたが、キオクシアというのが今度一部に上場した場合上場子会社となりましたと。 この会社を親子上場のままで残しますか、 100% 化しますか、それともそのグループ外にしますかというですね、またその選択をしなければいけないということがありまして、まあ、会社としてはですね、前回6月に発表させていただいたようにですね、基本的にはポートフォリオの外側にある会社だと認識していますというふうに外に対しても申し上げたと。でつまりこれは、上場した場合にいつまでもその連結子会社あるいは非連結子会社持ち分法適用会社というところにはとどまらないということを申し上げたというふうに思っております。ただ実際にいつ、持ち分法から外れるんだとか、あるいは持ち分法から外れた後はどうするんだという議論についてはですね、これはまた別のディスカッションを内部でして結論を出すべきものだと思っております。
ありがとうございました。
はい、続きまして、UBS 証券安井様ご質問をお願いいたします。
ありがとうございます。UBS 証券会社の安井と申します。質問が、3点ございます。まず1点目ですけれども、エネルギー事業部、上期から下期に案件が大きくずれたというお話がございました。ただちょっと額が、大きくて、個人的にはちょっと、三菱さんと、久石さんが決算をされていて、他社と比べるのかどうかっていうのもありますけれども、普通に売上高前年比横ばいで利益もちょっと増益みたいな感じで2社とも出してこられたので、今一度ですね、なぜこれが上期から下期にずれるのかで、可能であればなぜこれが、御社だけで起こるのかというところを、確認できればと思います。で、2つ目がですね、インフラ関係とかビルとか足が長いので、コロナの影響が、要するにトップライン売上高が下期に遅行して出てくる可能性があるかどうか、御社今時点での感触でいいので、ご示唆を、でもしあれば、どういう案件でそういうことが出うるかというところを確認できればと思います。で最後、3点目ですけれども、1級で前年がこれぐらいで、コロナの影響、あとは、自助努力600億を4では150億という計算がございました。でこれを2級で、やりますと、おおむね、350億円ぐらいになるかなと思います。私の勝手な試算でございますし、もし上期、つまりは2級の営業利益の考え方として、この考え方が正しいかどうか、おおむねの軸として考える枠として、確認できればと思います。以上でございます。
はい、まずエネルギー事業なんですが、ちょっと私の説明が今一つ よくないのかもしれないですけども、これはですね、今年について言うとずれたというよりも、もともと受注した段階で下期に集中していたというのが正しい言い方だと思います。インフラ事業、特にエネルギー事業の場合ですね、この期間で何をする、この期間でどの売り上げを上げるっていうのが、工事進行によって決まっていくべきな、いくものなんですけれども、その中における、売上が上がる時期が、下期に集中している、受注をしたと、これはもう受注ですので今年の話ではなくて、去年もしくは一昨年に受注したものが、20年度の売上について言うと下期の方に偏重で売り上がるようになっていたと。でこの話が一つなんですが、ずれたっていうのはその話ではなくてですね、本来であればこの例えば4、5、6に終わるべき工事が終わらなくてずれたというのがずれたという方で、こちらが先ほどコロナ影響として、申し上げさせていただいたエネルギーソリューションで言いますと36億の売り上げがコロナ影響、利益で12億と、これいろんな内容はありますけれども、このコロナ影響と言ってるやつがずれたという話で、もともとその下期変調はずれたのではなくて受注時からそうなっていたという話です。で一方で、これがその三菱さん日立さんではあまり出てこないという話だったんですが、これはですね、やっぱり案件ごとですので、案件の組み合わせでそうなっているという状況かと思います。で、コロナ影響ですが、 これはエネルギーシステムもインフラシステムも両方ともその現場を抱える、あるいはビルもそうなんですが、ビジネスにおいてはコロナリスク、工事が遅延するっていうリスクは、ある程度その発生する可能性はあると思ってますし、実際足元で発生してずれたというのが、出てきております。現在はですね、こういったそのずれが、発生しうると、例えば、現場でですね、罹患した方がいると1週間止まるとかですね、そういったことも、ラーニングをして、参っておりますし、じゃあ1人罹患したときに全部が止まるんじゃなくて、そのグループ3人が止まる、5人が止まるというクラスターも、各現場でできてきていると思っています。ですので今のところ、現場からその聞いている感触としてですね、下期今の状況のコロナの状況であればですね、大きくその、ここから後期がずれていくということは想定、していないというふうに考えております。でそれからですね、第2クォーターの考え方ということなんですが、先ほどと同じような一番シンプルな見方をするとどうなるかというとですね、1クォーター2クォーターで合わせて、だいたい700億ぐらい、1クォーターで493億、第2クォーターで220億というコロナ影響があると想定しております。足し上げると713億、これがコロナ影響ということです。下振れですね、下押しているのが713億。また、年間600億の、基礎収益力の強化改善額のうちの300億、これが上振れということになります。これに加えてですね、先ほど来申し上げている上期と下期で、去年と比べてですね、売上が上から下に1000億円分ぐらい、寄ってますよというお話をしています。まあ、この分の、いわゆる限界利益30数%というのが、上期の下振れ、下期の上振れ要因になるというのが基本だと思っています。ここにですね、エクストラのネクストプランで計画していないエクストラの、固定費圧縮努力というものが、どのぐらい第2クォーターでも出せるのか、あるいは第1クォーターから一部リバウンドしてくるのかということを含めて、第2クォーターの数字が出来上がるというふうに想定しております。ただ冒頭これもその説明の中で申し上げましたが、会社全体としてはですね、6月5日に車谷が上期100から200の赤字になる可能性はありますというコメントをしていたところよりもですね、だいぶそのセットバックできていてですね、それよりは打ち返しができているというのがこの第1クォーター終わったところでの感触でございます。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それでは、今お一人手を挙げていらっしゃるので、こちらの方最後にさせていただきたいと思います。SMBC 日興証券吉住様、ご質問お願いいたします。
はい、聞こえておりますでしょうか。
はい、聞こえております。
ありがとうございます。SMBC 日興証券吉住と申します。では2点私からもお願いいたします。1点目は、このネクストプランの進捗のこう確からしさについて教えていただければなと思うんですけども、結局こう各社さんの決算拝見していて悩ましいのは、このコロナ影響が本当にそれがコロナ影響なのかどうかという線分けが外からはなかなかわからないというところがありまして、で今回御社の決算を拝見しても、まあ今おっしゃっていただいた通り、こう上期下期のバランスがというようなお話もありますし、なかなかこうコロナ影響とこうネクストプランで本当に進捗しているかというところが、外からはこう感じにくいというところがありまして、一方でこう今回のもうファーストクォーターに関しても、もともとご計画の150億というところが、できたというお話でしたので、これ例えばその調達改革で、どの程度という数字はいただいているんですが、それをその鴨さんのお立場でですね、実際に、こう 何かしらの項目が改善しているというのが見えているのかどうなのか、このネクストプランがちゃんと進捗していますというのをですね、外部から我々がどう落とし込んだらいいのかというのをもう少し踏み込んでご説明いただけたら幸いです。これが1点目です。2点目がこちらもハードディスクドライブのところでですね、途中フィリピン工場の稼働を低下したということで影響の、お話しいただいたんですけども、この稼働が低下した期間にシェア変動等が起きてですね、稼働が実際戻っていった後にちゃんと御社がビジネス取れるのかと通常通り戻っていくのかというところを心配しなくていいのかどうなのか今見えている範囲で結構ですので今後こうシェア変動が、今回のこの機械ロス含めてですね起きていないかどうかというところを確認させてください。これが2点目になります。
はい、ありがとうございます。ネクストプランの進捗の確からしさ、がどうかと、またですねその数字が動いているのがコロナの影響なのか実力値なのかなかなか難しいというお話だったと思います。これ非常にその難しい外から見えにくいところがあるかと思っておりまして、それで今日のご説明の中でもどういう影響か、半導体製造装置フィリピンの話その他もろもろさせていただいたというところはあります。ただですね先ほど成長の話もありましたが基礎収益力の強化というところをポイントにしたときにはですね一番は限界利益率が改善していってるのかという話とじゃあ あと固定費がですね増えずに減っていってるのかというのが、一番そのシンプルに見える数字かと思っています。また売上について言えばコロナに対して遅れるとかそういうものはありますけれどもじゃあ受注額はいくらなんだという話が、ポイントになるかと思います。会社としては今日、お出ししている数字がですね、確かだと思っている数字でありますが私は個人的な話をするとその受注での安心感それからその、限界利益がですね順調に、6月に車谷がお話しした通り改善してきていること、それから今の現状でいうと固定費がですねむしろ落ち気味になってきていることというところからするとネクストプランのフェーズ1としては大変順調だという印象認識を持っています。ただおっしゃるようにですねコロナが非常にムービングターゲットというか分かりにくいような状況になっていて申し訳にくいなと思っておりますができるだけこの先の IR も含めてですねご理解いただけるように説明していきたいと思います。それからハードディスクのシェア変動ですがこちらについてはですねハードディスクの場合大手の例えばデータセンターとかでありますとまず最初に認定を取る取らないというのがあります。各サイズのハードディスクの認定を例えば名前やめましょうね例えば大手のデータセンター事業者クラウド事業者の方がこのハードディスク採用するよしないよって決めた後に各メーカーが製造します。製造して倉庫に置いてあるものをどんどんそのデータセンターの事業者が引き当てていくという形で発注していくといいますか引き当てていくというビジネスになっています。ですのでシェア変動が起きるか起きないかということはあまりリスクとはこのコロナによって生産が落ちたことによってあまりリスクとは思っていないんですけれどもむしろその認定がきちっとスケジュール通り各型番がされているかの方が、大事でですね今のところその認定は、大体予定している通り、各データセンタークラウド事業者の方からしていただいていると認識しています。いいですか、
ね、ありがとうございました。
はい、いいですかね。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、終了時刻となりましたので、以上で本日の決算説明会及び質疑を終了させていただきます。ご参加いただきまして誠にありがとうございました。電話会議でご参加の方、お電話の切り忘れに、ご注意ください。ありがとうございました。